同時に日本語も少し、
はい、そうです、
クラスが、
あの大学院に入ってから、うん、あのブルーミントンでは補習校があるんですよ、日本の。
ブルーミントンでは補習校、
はい、うん、あの昔三菱が、はい、あのそこにあって、あの日本人の方たちが多くて、
え、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、今は、うん、あの減ってるんですけど、うん、日本人の方たちが、うん、でもピオリアとかシャンペーンからよく通ってる、うん、あの日本人の方たちがいて、日本の学校の感覚で、あの毎週土曜日の朝から何時くらいまでやってるんでしょう、3時くらいまでちゃんと1日くらい日本語の勉強をして、宿題もちゃんとあってという、よく日本からなんか 2,3 年とかいらっしゃって、それで帰る方たちが多いので、ちゃんと日本の学校の感覚を忘れないようにというので。
でもずっと子供たちが来るん、
はい、子供たちが行って、あの先生方もよくあのお母さん方だったり、はい、教えてたりしてますので、うんうん、国語とか算数とかちゃんと頑張って。
うーん、で来られるのはじゃあ
日本人の子たちです。
あ、へえ、そんなにクラスが成立するほど日本人の子供たちがいるんだ、
はい、やっぱりあの大きくなっていくにつれて、あのクラスがちょっと減っていくと思うんですけど、うん、小さい子たちはよくなんか廊下走り回ってるのを見てるので、結構
賑やかですね。
賑やかで可愛いです、う
ん、じゃあエリカさんが教えてらっしゃるクラスは何人ぐらい
ですか。はい、私はあの実はあの日本人の子たちじゃなく、アメリカ人で日本語に興味がある子たちをなんかちょっと別で話し、あの、
そういう子たちも
教えてます。
来れるんだ。
はい。
面白いですね。
何年前に始めたんでしょう。私が来る1年前に始めてて、うん、あの前教えてらっしゃった方が、あの一応イリノイ大、あのイリノイ大じゃなくイリノイステートユニバーシティの、あの方でなんかトランスファーしたか、うん、あの卒業したかで、あの誰かが必要だったみたいなので、私も子供大好きですし。うん、あの一応うちから離れて日本語の練習とかもちゃんとできるかなっていうのでいいなと思って、うんうん、それから3年ずっとやってますね。
はい、うん、
で子どもたちはあの4人から大きいクラスでは7人とか教えてるんですけど、うん、年は結構それも差が大きくて、10歳の子から16歳17歳の子とかも入ってたりするので、クラスに。
はあ、私そう日本人に教える補習校があるとかクラスがあるとか全然知らなかったです。リュータさんはご存知でした？そのブルーミントンにそういう補習校があるというのは。
はい、そうですね、うん、あのイリノイ大学にあの、まあ、在外研究とか、うん、学位取りに来るような人で子供がいる方は結構こうその、まあ、1年とか2年とかいることになるので、はい、あのうん、あの小学校中学校の子供がいる方なんか特にあの補習校1時間走、まあ、週末に1時間走ってですけど、ブルーミントン出る人多かったと思いますけれども。
へえ、ルイタさんは行かれたことあります？見学とか。
僕はないですね、うん、そこには。
うん、あでも以前そういう、こう三菱とかがあったりしたんだ、ブルーミントンって。
それ、うん、ブルーミントンにあるのはそれが理由ですね。今は下手するとシャンペーンの方が日本その補習校の需要がある子供って多いかもしれないですけど、大学があるから、
うん、あ大学があるから関係者の人が、うん、あの短期で来ていらっしゃることもあるし、家族と一緒に
そうですね。ただまあできた当時は多分企業があったので、そっちの方が人数多かった子供の、うん、
そうなんだ、私本当に全然知らなかったの。でエリカさんどうですか、その日本語を子供たちに教えてて、
はい、
で逆にあのえ今日本でこんな流行ってるんだとか教えてもらったりとかもあると思うんです
けど、実はアニメとか私今見てる暇があましなくて、うん、あの子供たちの方がよく知ってて、うん、あ今こういうのが流行ってるんだって、それこそありましたね、うん、ですので、うん、あの後から自分で時間があった時に、うん、あの子供たちがこれ面白かったよっていうので見たりしてたりしましたね、
うん、でもその短期とか1年とか日本2年とか日本から来ている子供たちがアメリカに来て、あなんか あ、ここは馴染むのが難しそうだなとか困っていたり、あるいは意外と全然平気だったりとか、なんかこう日本から来た子どもたちに教えていて感じることとかありますか？
そうですね、あのイリノイ大にいた時は実は日本人の子どもたちに英語を教えてた、逆の方やってたこともあるので、うん、まず最初に子どもたちがやっぱりあの苦労したのは友達作ることですね。ですので英語を教えるときはまずメインにどうやって友達を作れるようなことがあるかなっていうのを考えて頑張って教えてましたね。でそれができたら結構楽しそうに、うん、もっと明るくなったりとかしたので、はい、
なんか友達ができるコツみたいなのあります？
コツ難しいですね。なんかやはりなんか自分からあの友達になろうみたいな感じでぶつかっていったらいいんじゃないかなと、うん、特に子どもたちは一緒にこれして遊ぼうって言えば、うん、なんか自然に友達になれる感じがすると思うんですけれど、
なんか遊び方の違いとかあります？あるいは共通してるって、みんなもうゲームとかするからあの割とこう馴染みやすいとか、
一番簡単なのかけっこじゃないでしょうかね。
かけっこですか。
かけっこだったら言葉いらないですからね。
なるほど、あの、
どうでしょう。
てかさん子供の時どんな遊びしてました？
子供の時はやっぱりかけっことかも、うん、あのアメリカでは私の時はフォースクワっていう、うん、ゲームが流行っていて、今ルールとか覚えてないんですけど、うん、四角が4つあって、で相手の、 あの四角にボールを入れてなんかパスしながら、うん、いろんなルールがあったんですけど、うん、でミスしたらなんかあのアウトで次の人が入るみたいなのよく流行ってましたね、
うん、
とか他に何があったかな、うん、私はスポーツとかもしやってなかったんですけど、スポーツ好きな子たちはバスケットボールとか、うん、サッカーとかフットボールとかやってましたね、
うん、じゃあそういうこうきっかけで言葉は多少不自由かもしれないけど、こうみんなで遊べたら子どもたちもこうどんどん馴染んでいって、うん、で、きっと小さな子どもたちが言葉吸収するの早いだろうから、
早いですよね、
どんどん英語も日本語もできるようになって、はい、でも日本語忘れたりもしそうな気もしますが、その時になんか教える時に難しいなと思うことあります？子どもたちに教えている。
そうですね、あの私は日本語を習った時は英語と同時だったので、うん、日本語の教え方とか英語の教え方とかはなんかやっぱり難しかったりしますね、うん、どうしてこうなのとかって聞かれたら、なんとなくって答えられないじゃないですか、うん、で後でちゃんと調べないと分からなかったりすることがありますね。特に日本語だとがとかわとか、
あ、私もよく、
はい、その辺が難しくて、
うん、うまくできない自
分でも、にはいつ使うとかではいつ使うとか、あ、うん、どうだろうと考えたりしなきゃいけませんね。特に大人とかが難しいですね、うん、その辺は。
じゃあ今は大人にも教えていらっしゃる？
はい、春に初めてあの一クラスだけなんですけれど、大人の方たちにあの日本語を教えて、うん、これは難しいなと思いました。子どもたちだとゲームにすれば楽しく習ってくれますし、うんうんうん、子どもたちは私より年が下なので、うん、ちゃんと言うことを聞いてくれたりするんですけど、うん、大人の方たちだとあの私の方が年が若かったりすることが多いので、うん、聞いてくれないってわけじゃないんですけれど、なんかもっとこうやってっていうのが私も言いづらかったりしますね。教師としてすごい私もなんか新しい教師なので、うん、その辺がまだちょっと慣れてないので、うん、そこをちょっと頑張ってます。
難しいですね。
難しいですね。
弟としてもいけないし、
ちょっと、うん、でも、
でも、
うん、
年上の方たちだし、
方だとちょっと、うんうん、難しいなっていう時もありますね。
今教えてらっしゃるのその補習校ではなくてコミュニティカレッジの、
はい、両方同時で、
うん、
はい、いろんなクラスをなんかハートランドでコミュニティカレッジの心理学と日本語を教えてたり、うん、パークランドで心理学で、それでその補習校で日本語と、なんかバラバラいっぱい仕事してます、
うん、補習校は日本人の方がいらっしゃるから始まったっていうのは分かるんですけど、
はい、
コミュニティカレッジで日本語があるということにまず驚いたんですが、
はい、やはりなんか中国語もコミュニティカレッジ習えますし、うん、やっぱりあのそういういろんなあの言葉を習いたいっていう人たちがいるので、うん、私が教えてたのは本当にクラスというより面白そうだから取るっていう大人たちに教えてました。
日本語面白そうだから
取るって、面白そうとか、あの日本に今度行くからちょっと習いたいっていう人たち用にちょっと短く、うん、あの 10週間2時間、うん、1週間2時間で10週間くらい教えてたっていう短いクラスでした、う
ん、じゃあ日本人の方と限らずいろんな方が大人のコースは来られるんですか。
はい、はい、そうです。あのちょっとあのしばらく日本人の方がいなく日本語を教える方がいなくて、うん、あのそのクラスがなかったみたいなので今回は 4,5 人くらいしかいなかったんですけれど、うん、あの夕方の仕事の後に来られるように、うん、6時から8時にあの皆さん来て頑張って教えました。
その方たちにとって日本っていうのはどういうきっかけなんですか。旅行に行くとか。
はい、2人くらいはやっぱりアニメが最初っていうアメリカ人の方たち多いですね。やっぱりアニメ見てあ面白そうだなとか、うん、あのあ日本語習ってみたいなっていう方たちがいるので、うん、それがきっかけっていう方たちがいて、あのあと数人はあの日本に今度行くから、うん、3月に行くから5月に行くからとかっていうのでちょっと習いたいなって、うん、一人の方はあの娘さんがあの日本に留学していて、うん、あの
あ
会いに行くのでやっぱりちょっとなりたいなっていうので、うん、ちょっとサプライズでと。
あ面白いですね。ショタさんびっくりですね。コミュニティカレッジに日本語であのいくつかのコミュニティカレッジ調べてみたら確かに日本語と中国語、はい、アジア系だとあとフランス語と、うん、スペイン語とポルトガル語ぐらいかな。あとジャーマン、ドイツ語、
うん、
でもその中に日本語があるっていうのは どうなんでしょうね。地域によっても違うのかな、うん、
アメリカは結構ありますね。あの意外とすごいあの偏僻なところにっていうかあれですけど結構あのコミュニティカレッジでも日本語のクラスオファーされてるところってあります、
それも、うん、アニメとかの影響かな。
そうですね。もともとはまあ多分もともとはビジネスとかそういうのだったかもしれないですけれども、今日まあまあ最近はビジネスをやる人は中国語をやることが多いですし、まあ今最近はそっちのアニメとか文化的な興味から入る人が多いかもしれないですね。
いつかまたこのアニメの日本語っていうのも話題にしてみたいですね。多分あの普段の日本語とまた少し違ったりとかで、いろいろな話題が展開できそうかなと思うので、もうこんな時間ですね。ありがとうございます、はい、まだ続きの話いっぱい聞きたいので、
はい、
あのぜひぜひまたあの春香のショーに来てください。ありがとうございます。では今日の最後の曲、これは、どんな曲かな。341 No Reason。
あ、はい、そうです。あの今の彼氏がいろんな曲、うん、それでなんか結構ハードな曲になってきてるんですけど、私もメタル系に、あのその中で一番好きだったアルバムのなんかすごく好きだった曲で、うん、何回聴いても飽きないっていう曲です。
はい、まだ青春が続いているという感じです、
はい、です
今日の最後の曲は341 で No Reason です。トムさん、ミュージック3お願いします。どうぞ。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。リュタさん、静岡からありがとうございます。
はい、今日は
ちょうど始まってちょうどに終われるかな、はい、ということで、来週はアバナシャンペーンはちょっと気温が高くなりそうなのかな。どうぞどうぞ、涼しかったり暑かったりするので体調に気をつけてください。来週また春かなショーでお会いできますように。WRF is an open forum for the Champagne community. Views express those of speakers and don't represent WRFU, Urban Champagne Independent Media Center, or the Urban Association. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU, Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.